この番組は様々な経営陣が人生をかけて実現したいビジョンを自ら語る番組です。自分に合う会社を選びたい、そう本気で考えている皆さんはぜひお聞きください。それではビジョン百科スタートです。ビジョン百科、ビジョンを聞かずに何が就職活動だ。皆さん元気ですか？ナビゲーターの白川直美です。
ずるいなそれ。ビジョンコレクターのコーチ達也です。僕は元気です。
よろしくお願いします。はい、うん、というわけで、はい、今週は後半です、う
ん、はい、
先週に引き続き株式会社ランシステム代表取締役社長の日高大輔様にお越しいただいております。はい、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さあ日高社長のビジョン、
はいはい、
最高の1秒を提供するスマイルクリエイトカンパニー、
はい、
うん、いいですね、
うん、
はい、
気に入ってくれましたか？
気に入りました。
よかったです。
ありがとうございます、
はい、上から目線ですいません。さあそんなランシステム様なんですけど、
はい、
自由空間って超有名な漫画喫茶さん、
うん、
さらには時空というカジノですね、
うん、
そしてコミカプというカプセルホテルと漫画喫茶が一体化したような施設を行ってるんですよね。
はい、
多分ねみんなね一回ぐらいは行ったことあるんじゃないかな、ね、聞いてる人は
ね、うん、そうだね、
うん、と思います。
はい、
はい、そんなランシステムさんなんですが、
はい、
この3つ以外にも事業を行ってるんですよね。
はい、
はい、
これ以外もですね、
はい、
まあ、大きなところといってシステムの販売
、ね、うん、はい、
こちらの方はまあ自由空間の店舗運営で培ったまあシステム、はい、我々全部自社開発でシステムを導入しています。
へえ、
それをまあ自社だけではなく、
はい、
よそのまあ業界であったり、
はいはいはい、
企業様であったりというところに使っていただきたいというところですね。
例えば何か入室しましたみたいな、そういう
ですね、まあ、ポスシステムとかですね、うんうんうん、会員管理とか、大手さんでいうとカラオケの招き猫さんとかに
全店入れさせてい
ただいております。
へー、招き猫、私ね最近行こうかなって思ってたんですよ。
ああ今度ご一緒させていただいて
行きましょう。なんかちょっと、うん、なんか気になってたんですよね、あのカラオケ屋さん。
カラオケ1回だけでしたっけ、行ったことあるの？
みんなで行ったの1回行きましたね。あれそれ以来行ってないでしたっけ？
なんかあの強烈すぎちゃって、
好きな歌だけを歌うという我々人のなんて聞かないみたいな平行線のまま終わるという、
あ、ちなみに自由空間にもカラオケはあります。
嘘、はい、はい、どういう風にですか？
あのカラオケボックスっていうかですね、カラオケの部屋があるお店には多い部屋で26室とかあったりする店舗がありますので。
それは知らなかった。
どういうことですか？それってカラオケの部屋も同じ施設内っていうか。
そうですね、
あるんですか？すごいですね。
それは我々のような輩がいて騒いで
る。
いやもう全然ぜひ、
アルコールとかも出てくるんですか？
アルコールとかもあります。我々その自由空間というと漫画喫茶っていうイメージがすごい強いと思うんですが、実はカラオケボックスであったり、あとはダーツであったり、ビリヤードであったり、
ちょっとリア充っぽいこともね、私失礼だけど、漫画喫茶はそう思ってるわけじゃないんですけど、
全然ありますよ。
そうなんですか。でもなんか漫画喫茶に行ってる人たち、まあまあでも普通のビジネスマンの人が多いのかもしれないけど、なんかこう一人になりたい人がカラオケボックスのウェイみたいな人とこうバッティングするってことですか？じゃあ受付で、受付でウェイみたいな人
それいいじゃん、別にそれいいじゃない。ただあれでしょ、飲んだ後に、うん、僕らいつもだとビッグエコーとかを探したりとか、バンバンを探したりとか、
あんじゃない、
シダックスを探したりとか、なんかそういうね、ものと同じように並行して自由空間があったら、うん、カラオケ自由空間あんじゃんっていう選択肢になり得ると。
なるほど。
結構画期的ですね。
ねえ、自由空間カラオケもあるよってちゃんと看板に書いてあるんですか？
そうですね。全店ではないんですが、店によってはしっかりと。そういった意味で言うと、その複合カフェって今言われてるんですよね。
複合カフェ。
ぜひ使わせていただき、
使わせていただきます。
ひいきに、
よろしくお願いします。
そして他には
ですね、はい、まあ、子会社なんですが、はいはい、障害を持った子どもたちを預かって療育をするという、
はいはい、
ビジネスもやっております。
すごい、学童保育
そう、学童保育とはまあ若干違うんです、はいはい、あ、まあ学校の後ですね。
学校の後にお預かりするっていうことですか、そうですね。それはすごくいい。
放課後等デイサービスとかですね、はい、児童発達支援とか、まあ一般的には言われている、あの扱いになります。
へえ、あ、でも素晴らしい取り組みですよ ね。
それ何をするんですか、その障害を持つ子どもへのその放課後預かって
預かって療育っていう形でですね、一般の生活に少しでもこう馴染むことができる、まあその子どもたちによって違うんですが、まあ子どもの発達状態に応じたその支援を、教育をとかいうのが、まあ療育なんですけど、そういったことをやっていってる施設になります。
素晴らしいですね。
そうなんだ。
いや、はい、なるほど、
はい、でね、
はい、
小耳に挟んだところで言うとね、
はい、
日高さんの経歴というのが前半にもお伝えしたんですけど、はい、ちょっと面白いんでね、
はい、
聞いてみて、
うん、え、日高社長え、経歴、え、これ前のお仕事って
とかね、
うんうんうん、え、どんな感じだったんですか、学生時代。
はい、
はい、
あの学生時代は、はい、あの私は広島の方の大学で、はい、
そうなんですね、ね、
教育学部というところで教育の勉強をしておりました。
はいはいはい
はい、教育ね、先生になる、
そうですね、
はい、
でそこからですね、はい、まあ、先生になろうという夢があって、はい、まあ、夢ってことじゃないですけど、うん、あのまあ先生になりたいというところでですね、広島にある、はい、まあ、海上自衛隊、
海上自衛隊
第10科学校というところでですね、はいはい、保健体育、まあ、体育の教官を、
うん、すごーい、やってたんですか、はい、
7年ほどやっておりました。
すごいえ、海上自衛隊になる、これからなる子たち、訓練生みたいな、そういう子たちの先生ってことですか。
海上自衛隊の中にですね、あの、まあ、中学校卒業して入ってくる子どもたちが、はい、今ちょっとまあ縮小はされてるんですけど、その彼らに高校の卒業の免許を与えるっていうところで教員が必要だったんですが、ね、そこの体育教師でやっておりました。
自衛隊ってそんな小さな頃から、はい、
もうね、僕も全然詳しくないから、うん、海上自衛隊って言ったら海猿、
あれですね、
ぐらいの話しか知らなくて、あと社会一般のレベルで、そんななんか高校からどうとか、
ね、知らなかった、
何、卒業のとか全然、
そうですね、
みんなですか、海猿の人も、
いや、あそこは自衛隊ではなく海上保安に多分なると思うので、また別なので、
違うんだ、
そんなに知らなかった
、そうですね、で周りではもうそういう激しい訓練はしっかりと行われたのを目の当たりにしましたね。
すごい、
だからそういうところの先生ってさ、海上自衛隊と保安の出身が、うんうん、そうそう、ってイメージじゃない、
うん、
勝手ながら、
ね、違うんです、
ね、そうですね、
そういう人もいるんですか。
あ、います、います、
でもそうか、でも教員の免許も取らなきゃいけないってことですもんね。
そうですね、私らの場合は教員免許がないと入れない配置でしたので、
普通にだから大学出てで教員免許を取られて、
はい、
先生と就活するわけですよね。
しますね、
うんうんうん、
教員採用試験っていう試験、
そうですね、は
い
はいはいはい、その教員採用試験の時に海上、なん、どっちです
か、海上自衛隊、
自衛隊の先生に応募したんですか、
はい、そうですね、
そういうのもあるんですね、は
い、知り合いに学校の先生、小学校の先生とかいるけどさ、
うんうんうんうん、
今聞いたことないもんね、なんかその海上自衛隊の先生っていうの初めて会いました。
先生もなんかそういう寮とかに入ったりするんですか。それはないか、
我々は外ですね、
下から、
はい、
下から入って、
そうですね、
そっか、勝手になんか寝食も飛ば
すとか思っちゃう、本当だよね、もうそこだけでなんか2時間ぐらい飲めそうな話題なんですけど、
いくらでもその話はできますよ
本当に。で7年間お仕事されて、
そうですね、
転職されたんですか。
そうですね、
転職は何、次は何に、
まあ、なんかこう、もちろんこう教師という仕事もやりがい持ってやれてたんですけど、
はいはい、
ちょっとまあ自分がどれだけできるのかなっていうところで、まあ試したいところもあって、
は
あ
は
あ、別の業界へと思ってですね、でたまたまいい人に巡り合うことができて、
はいはいはい、
で、まあ、そうこうしてるうちに今の会社の社長という形に、はい、
そうなんですね、
そう、だから、うん、あのランシステムさんに入社して、はい、うん、出世して社長になったんですよ、うん、
そうなんですね。まあ、は
い。
ま
あ、なかなか、
そういうことです
ね。僕の方が詳しく話しましたよ。
すごい。
だから、そうこうしてるうちに社長になった。
あ、そうか、そうか、そうですね。
そうこうしてるうちにですね。
すごいですね。
まあ、社長やらないかってオファーがあってっていう方が、正しいですけど。
なるほど。
そうですね。
なるほど。
じゃあ、そうこうしてるうちにオファーがあったん
です。なるほど。なるほど。
そうですね。
そういうこと。じゃあ、日高社長自体は、
こちらも4代目ですね。
そうなんですね。
すごいですよね。
うん、人生何があるか分かんないなと本当に思います。
まあでも外からね入られてきて、うん、そういう意味ではその創業社長とは違った視点で会社見れるんじゃないかなとも思うんですけども、うん、どんな人が働いてる会社なんですか？
う
ん
う
ん、
そうですね。うちで働いてる社員はまあ私が言うのも変ですけど、うん、本当にいいやつばっかりです。
そういいですね。社長がいいやつが多いっていう会社に悪い会社あんまないですか？
確かに。社員さんは何名ぐらいいらっしゃるんですか？
今ですね、大体まあ180、90ぐらいですかね。
たくさんいらっしゃる。でもアルバイトの人も多いですよね。
そうですね。アルバイトは大体まあ1200、300人は働いていただいています。
すごい。まあ確かにね、200店舗ぐらいあるんだったらそうなりますよね。いや。これをまとめる社長ってなかなか、
ね、いやいや
大変ですよね。
本当だよね。ちょっと想像、ね、お恥ずかしいながらつかないですけどね。
ねはい、こう全店舗に行かれたりはもちろんするんですよね。
そうですね。実際ですね、186店舗のうち直営がまあ76、はいはい、でフランチャイズで110店舗ほどやっておりますので、で直営店に関してはもう毎年必ず1回は北海道から九州まで回って、で現場の社員と話をしてご飯食べて、
出張も多いんですね。
そうですね、時期によっては重なります。
そうですか、そうですか。これから今自由空間、まあ、漫画喫茶、うんうんうんね、満喫、うん、でアミューズメント的なカジノ、
はい、
でカプセルホテルと、
はい、
でさらにシステム販売や、うん、子供の
教育、
はい、まあ障害を持つね、うんうん、子供たちのサポートをされてる、はい、なんか新たにまたやっていこうと思われてるものだとかってあるんですか？
そうですね、まあいろんな我々業種をやっていきたいというのは、まあ常々思ってます、というのが、まあ会社は必ず成長し続けないといけないと、で絶対まあ倒れることが許されないって感覚を我々は持っておりますので、いろんなこう分野に進めていければなとは思っております、はい、ただまあその大前提となるのがやはりビジョンにもあったとにかくまあ笑顔を作る仕事をしていきたいというところですね。
そうか、そこが軸にある中での展開、
そうですね、
があればっていうところですね。
なるほど。
そう、ホームページでもね、拝見させていただいたんですけども、そのすごく大切にしていることを、まあ、理念として掲げられているのが、こう、人を豊かに、地域を豊かに、社会を豊かになってね、いうことを掲げられているところですので、まあ、そこから生まれてくる笑顔が、やりがいになってたりするんでしょうね。
そうですね。
男女比とかってどんな感じですか、社員さんの。
社員はですね、男性、男が多くてですね、85% が。
男性なんですね。
男性で 15% が女性というところで。
なるほどなるほど。
でまあ、うん、ここは増やしていきたいと今強化しています。
年齢とかは？
年齢は30代が一番多くて、その次まあ40代、50代以上の、まあ変な話、私がもうほとんど一番年上だぐらいになりますので、
社長が、
まあ数名 いるんですけど、本当数名ですね。
私もう50代だとほとんど、
そうですね。
30代中心に、
です、
ね。皆さん。ほとんど皆さん接客ですか？
いや、そんなことないですね。店舗での勤務が大体まあ、半分いかないぐらいですかね。うんうんうん、あとはまあ、本社勤務と、あとはまあ、システム系も結構な人数を抱えてますので。
システム販売してて作ってるんですもんね。
そうですね。
すごいですよね。ってことは、採用も結構いろんな、あの、場面の、ね、いろんな人がいらっしゃる。
そうですね。システム系から、店舗系から、まあ、もちろん我々、時空間でブランドやっておりますので、そのデザインであったり。
なるほど、なるほど。
あとはまあ、子会社であるランウェルネスの方では、やはり介護系の方とかを採用したりとかいうのは、そちらは女性が多いです。
なるほど、なるほど。
中途採用だけですか？
いや、新卒も取っております。
へー。
新卒の場合は、
総合職として採用して、
そうですね、総合職でですね、うんう
んうんうん、へえ、すごい。
最近は女性の新入社員っていうの結構、はい、多く取れてます。
そうですか、うん、まあでもなんか全然選択肢には特に新卒の子なんかは上がりそうな気がしますけどね、はい、まあ、とはいえ誰でも採用されてるわけじゃないでしょうから、なんかこうどんな人が採用したいとか、
うんうんうん、
まあ、どんな人がいると、うんうん、そうだな、こういうビジョンが実現に向かって走っていけるのかなって言ったら、どんな答えが出てきます？
我々採用で欲しいのはですね、はい、本当にこう賢い人っていうのはあんまりそこは求めてない。
ちょっとホッとしました。
欲しいって言われた
の、僕入れないな。
入る気に
行ったんですか。
話によっちゃ
人としてやっぱりこうしっかり誠実な気持ちを持ってる人を採用したいなと、うんうん、
なるほど。
で、人の能力ってそんなに変わらないっていう私はまあ認識があって、
うんうん、
むちゃくちゃできる人でもできない人に比べてそんなまあ2倍ぐらいはあるかもしれないですけど、10倍、20倍、100倍なんて能力の差ってあんまりないと思うんですよね。だからそこはまあ努力で何ともなるとは思うんですけど、熱意であったり誠実さというところで言うともう全く違うんですよね。特にまあうちの社員にもよく言うんですけど、その思いの部分っていうところは本当にこうある日突然1から100にできるんですよね。それをできる人に一緒に働いてもらいたいなと、気持ちだけはしっかりと、思いを強くと会社の中ではよく言ってるんですけど、
思いを強く、
なるほどね、
はい、すごいあの興味深いお話がいっぱいあって時間がなんか足りないなと感じがしますよね。
本当にね、僕もちょっと珍しく、いっぱいあるのに、はい、もっとうまく料理したかったなと思ってるぐらい。
なるほど、わかります、わかります、
うん、
障害を持つ子どもさんたちのその福祉というか、そういうのお話も聞きたいなと思いましたし、ね、なんかすごく興味深い。続きはウェブでみたいな感じですね。
でも本当仕事との選択肢としてこう興味持たれた方なんかは直接あのお話をね、満喫がどうのっていうだけじゃなくて会社としての取り組みも含めて気に入ってくれればなというふうに思いますね。
そうですね、はい、というわけで本日のゲスト企業様は株式会社ランシステム代表取締役社長の日高大輔様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日ご出演いただきましたゲスト企業にご興味をお持ちいただきました皆様、お問い合わせはメール info@brave-gate.co.jp info@brave-gate.co.jp または電話番号0120-279-809ブレイブゲート株式会社採用センターまでご連絡ください。よろしくお願いします。